皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
ホネストと
グリーンティーです。
というわけで、第254回、2016年8月10日の、駆け上がりラジオのお時間となりました。
はい。
はい。うん。どうですか皆さん、やってますか？ポケモン、グー。じゃあ、ゴーですね。
お腹空いた人みたいになっちゃったけど。
いや、ちょっとなんか、ひとひねりしようと思って、とっさに出てきたのが
グーです、ね。とっさの一言ね。
いや、ひねりが少ないな。
少ないね。いや、ひねんなかった方が良かったね、これ。
そうね。ポケモン GO ね。まあ、グリーンティーさんはやってるでしょ、絶対。まあ、やらないわけがないんですよ。
まあ、ちょろちょろやってますね。
絶対やってるでしょ。うん。
ただ、絶対
一番最初に、どうせピカチュウでしょ？
ピカチュウね。
あ、ピカチュウはもちろん。それはもう、もちろんですよね。
それはもう、じゃないんだよ。私まだピカチュウ捕まえてないからね。
まあ、あれ普通にやってるとなかなか出てこない。
出てこないね、うん。僕もまだ手に入れてないですよ。
なんか裏技でチュートリアルの3匹が出てきて、それ捕まえずに、なんか50メートルか500メートルぐらい歩くとピカチュウが出てくるみたいな。
あ、そうらしいですよ、
はい。そんな話は聞きましたけど。うん、もうそれを聞いた頃にはもうすでに、ね、ゼニガメでやってるって。
あ、やってた。
ちなみにお二人の一番 CP の高いポケモンは、なんですか？
なんだろうね。
もういきなり結構マニアックね。アプリインストール前提の
話になっちゃって。そうですね。
ここの3人はやってるだろうなと思ってますからね。まず、ね。
も
う
やってるけど、多分お二人の方が進めてんじゃないかなと思いますけどね。
またそんな。
私でも、ブースターですね。CP が一番高い。
あー、でも、うん、そしたら一緒だと思います。僕はシャワーズを。
あ
はい。
そういう意味で言うと、俺一番進んでねえわ。そもそもだって、全然進化させ、まあ、させてはいるけど、
うん。
CP 一番高いのなんだろう。すっげえ弱いんだよな。CP が一番高いのはですね。
開いてますね、それ、さては。
さあ、開いてます。
開いてますよ、開いてます。
多分あれ、ギャラドスが出てる画面で早くしてみたいなあれでしょ？
そうだね。
いわゆる。
いや、もうね、今、強さ順で並べて、カイロスですね。
カイロスね。
あ、カイロスね。もう、
進化できないけど、よく出てくるんですよね、
う
ん。
いや、そうそう、でも、強化させてったら、カイロスは、なんかね、
強い。
は
い。
ある一定のところの強さから強くしようと思ったら、これ以上の強化はあなたのレベルではできませんみたいなこと言われて。
そうなんだ。
ああ、レベルを上げていかないと CP の上限、ね、上げられないんですよね。
だから EV も本当はね、進化させたいんだけど、
うん、
なかなか EV が出なくてですね、まだちょっと進化できていないという。
まあでも、あれでしょ？そんなこと言いながらこの人は CP4 桁台なんでしょ？
いや、
カイロス4
桁ですよ。
そんなに上がるっけ、カイロス。
カイロスの CP で僕ね、672ですもん。
いやいや、俺より進んでるから、俺500いってないからね、最高でも CP。
え？でも、
うん、
シャワーズとかでも？
え？シャワーズはね、僕のシャワーズ1100ですね。
うん、お、すげえ。
ほら。
ほら。俺だから、
全然ウママさんの方がいってる。
いや、ただ、俺予想以上に多分お二人よりもやってないんだろうね、だからね。そう考えると。
まあ、しかもこれ、収録日がまだ7月ね、
うん、
31日ということで、
1週間ぐらいですね。
はい。8月10日時点で皆さんもしインストールされて、2週間ね、経って開いてみたら、まあ、結構なトレーナーさんが多いんじゃないですかね。
そうね。
で、YouTube で僕、その、ポケモン GO をね、紹介してる、まあ、番組というか、チャンネルが、まあ、多数あると思うんですが、こぞって結構みんなもうレベルがもう23とかね、
すごいよね。
言ってるんですけど、聞いた話、20から全然上がんねえっていうようなことをね。
そうなんだ。
なんか経験値テーブルが10万とか、
あ、
12万とか、そんくらいかかってくるから、進化させても進化させても上がんねえよとかいうことは言ってたんですけど。
もう僕は今、いかにこう、取ってないポケモンを取るかっていうところと、
まあそうだね。
あとは、もう、捕まえたね、EV とか、ゼニガメとかを表示させて、タップさせて可愛い動きを見るっ ていうのにちょっとね、特化させてます。
あ、あの 3D 画面でね、あの、回転させながら、可愛らしい、
ね。回転させながらこうタップするとね、うん、こう可愛い、もうコダックとかも可愛い動きするんですよ、こいつらがまた。
これ結構よくね、描かれてますよね、
うん。そう、よくできてるんだ、これは。ゼニガメとかね、かわいいんですよ、ね、こいつ。
いや、だからこれ意外とやっぱり当初ポケモンやってなかった人もちょっと取り込んでる感じがありますよね、そういう。
あ、そうね。まあ、古さは感じない。世代でしたけどやってなかったですよね。うん、まあまあ、すごいいいですよ、
これ。うん。発売された時の外観をちゃんとキープしながらも。
そうですね。
3D にすることによって、なんかこう、よく研究してるというか、ほんとこれ作った人、そもそも初代ポケモンが好きで、
うん、
これだけのものが作れる。まあ、ニンテンドーが全面的に協力して、協力したのか、まあ、ちょっと、ポケモン使っていいよって言っただけなのかは定かではないんですが、うん、はい。
あとこれ、タップするとさ、うん、音出してると鳴き声がするじゃない、
はい。
この鳴き声は、やっぱり初代のあのゲームボーイの音を忠実に再現してる。
ああ、
僕はやったことがない
じゃないですか。多分そうだと思う。ただ、ただね、うん、ピカチュウだけは大谷育恵さんの声がしますけどね。
嘘
マジで。
声優さんになっちゃ
う。そうなの？
そう。
ピカチュウまず捕まえてないからわかんない。
いや、これがもしかしてその最初に捕まえるピカチュウだけそうなってんのか、全部のピカチュウがそうなのかわかんないんだけど。
いや、だって、ゼニガメなんてさ、もう、機械音だよ。
まあ、そうそうそう。それ以外捕まえるやつはみんなね。
初代の音だわ。
いや、そう。そうなんだろうなぁと思って。
そう。
だから。なんかもうちょっと可愛い声で泣いてくれんのかと思ってたのに。
まあでもその、ね、ちょっとまとめに入っちゃうと、はい、まとめに入っちゃうとっていう、う
ん、まとめでも
コーナーでもないからね。コーナーでもないけど、3人がね、一つのゲームのアプリやってるっていうのは多分これ初めてになるのかなと思ってて。
あ、そうかもね。
そうですよ。パズドラでね、一回僕が、買い物通信簿さんにお邪魔して、うん、小平さんとずっとパズドラの話をして、ホネストさんがすごくこう、ね。
取り置きされるやつね。
取り置きされて、うん、まあその後ホネストさんも結構初めて、結構やってるっていうことになったんですけど、まあこっちね、駆け上がりラジオの方では、まあ3人一緒のゲームってなかなかなかったんで。
そうだね。
もう。次回会うときはね、うん、なんかいろいろ、あれなんかトレード機能とかつくみたいな話。
ああ、らしいですよね。
ありますね。う
ん、ええ。とかあるしで、今までだとあんま、こう他人とのコミュニケーションがあんまできないソフトだなと思ってたんですけど。うん、
あ、これ自体がね。
はい。まあ一緒のところにポケモン出たりとかそういうのあるんですけどね。
うん。
うん、まあそういうのがよりアップデートによってできるようになってくると、一時的な、ね、流行りで終わっちゃうんじゃなくて、しばらく受ける。うん、まあパズドラとかそういうモンストとかね。
うん。
長く、まあ、愛されてるというか、長いことやってるプレイヤーさんが多いようなゲームの一員になれたらいいんじゃないかな、なんて思いますけども。
うんうん
うん、はい。皆さんはね、どうでしょうか。自分、こんだけやってますみたいな画面とかをね、キャプチャーで送っていただいたりすると、普通に羨ましいですと。
羨ましい。
そうね。
はい。まあ、はい、そんな感じで、ちょっとまあ、ポケモン GO の話をしてもね、尽きないなという感じなんですけれども、
うん、
お便りコーナーということで、お便りを読んでいきたいと思います。
はい。
その前にね、お便りじゃないんですけれども、一件、ツイッターでね、N 氏という方から、うん、3人のですね、実はもう似顔絵を書いて、はい、リプライしてくれたんですよ。
うん。
でちょっとまあこちらからもね、やりとりちょくちょくしてるんですけれども、
はい、
じゃあちょっとその似顔絵書いてくれた時の、文言だけちょっと読まさせていただきます。うん、はい、こんばんは、お三方は顔出し、これはね、顔出しだったそうなんですが、顔出しなさってないので、声と配調で知り得た情報のみで、無理やり書いてみました。少女漫画テイストなんで、なのと、そもそも下手なのはご容赦ください。新たなチャレンジのネタになるかなということで、
うん、
書いてくれたんですよ。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ホネストさんとグリンティーさんと、ウマウマの3名の、
はい。
それぞれ1枚ずつ書いていただいたんです。
これがだから声聞いただけのイメージでこんな人だろうなっていうのを書いていただいたって。確かに、うん、なんかラジオ番組とかポッドキャスト聞いてると、知らない人でもなんとなくこういう感じの顔してんだろうなみたいな想像しますよね。
するする。
まさにそれで書いていただいたと。
いや、でも、うん、いや、本当にね、それぞれのこの、 なんて言うんでしょう、印象をもとに書いていただいたんだと思うんですけど、う
ん、せっかくなんで、じゃあこれ、
うん、
あ、ちなみにまあこれ皆さんも、かけらじのツイッター、フォローしてる方もそうだし、はい、フォローしてなくても見れるのかな、リプライを。
見れると思われますので、
はい。うん、
はい。
7月の21日頃のやりとりを見ていただければ出てくると思います、はい、ということで、じゃあ、ホネズさん、まずは、一番大きく描かれてますので。
一番大きくっていうか、大きさは変わんないのよ。投稿した順でね、ツイッターの表示が変わるだけなんで。
あ、そういうことね。はい。
はい、
感想をオーバーいただければ。
うん、いや、ちょっと、僕に関しては、顔が整いすぎてる
あ、若干美化されてるじゃないですか。
すっごいありがたいんです。絵描いてもらうことなんてそもそもないじゃないですか。
そうだね。
ああ、
うん。
しかも、絵のテイストも非常にお上手ですし。
これだから本当にジェントルマンな感じがしますよね。
そうだね。
うん、
みんなスーツ着てるし、なんか。
これ本当に、会った時に幻滅されるタイプじゃないですか、こんな。
なんかコーヒーに。
そんなに自分を卑下しないでくださいよ。
いやいや、違うんです。違うんですよ。僕、なんでしょうね。今までもう過去何回か言われてるんですけど、
うん、
声はいいねって言われるケースが多い。
で、出た、なんか CM で出た声だけは福山雅治なのよねっていう CM ありましたよね。
声はいいねって言われることは多いんですよ。
うん、
ありがたいことにね。
はい。
なんか、多分言っていただいてる方も悪気ないんでしょうね。さらっと出た言葉、本音が出たんだと思うんですけど。
声いい
ね。あ、声はいいよね、みたいな。
我がいらないよね。
顔は良くないってことなんだろうなって受け止めてますけどね、そういう時は。だから、声だけで判断されると、もしかしたらこんなジェントルマンなのかもしれないですね。
なるほどね。
やりがたいですけど。首から下は、うん、ほぼ合ってますよ。
おおむね合うんじゃないですか。よっぽどね。
そうね。
よっぽど体型が違いすぎるなければ。
まあまあ、サラリーマンですからね。スーツを着させていただいて。まあ、賢者の食卓入りのですね、うん、飲み物を持ってるという、本当に細かいところまでありがたいんです。
そうですね。
うん、でもね、髪型今こんな感じかもしれない、僕。
うん、髪型確かにこういう時ありますよね。そうですね。
会社行く時大体ね、うん、まあ、七三の感じで行ってるので。
うん。
まあ、
リーゼントまでいかないけど、まあ、うん、ムースとかワックスみたいな感じで、ちょっとこう、あれですか、
ね、
整って、
うん。
でも、これ、そうだね。目元を、
はい、
こんな僕、目でかくない人と、
うん、
今は、メガネをかけてるので、
うん、
僕、これね、うん、メガネかけて、もうちょっと顔細くしたら、まあ、ホネスさんじゃないかなと思いますね。
そうですね。出るかなって感じしますね。
なるほど。
序盤自分の容姿をすごい卑下してましたけど。
いやいや。
そんなことはないと思ってますね。
こんなにね、かっこよく書いていただくと本当に、ちょっと恐怖です。まあ、
実際ね、なんか、そのうちやるであろう公開収録みたいな、そんな時が来るならば。
うん。
ホネスさん、こういう感じなんだっていうのがわかるでしょうね。
もう、この3人のイラストをこう掲げといて、料理の鉄人みたいに下からせり上がってくるみたいな。
やめなさいよ。どんなでかい会場でやるのよ、それ。
やってみたいけど、その設備費やばいぞ。
やばいわ。何百万って書くんだね。
じゃあ、はい、次は、グリーンティさん。
はい。まあ、はい、私は、ちょっと髪型違うかなと思うんですけど、それ以外は、
比較
的ね、
ね、
当たってますよね、これ。
顔もね、よく書かれてる。
ね、お茶も、まあ、飲んでるし、
ね。お茶も飲むし、ね。
うん。で、メガネかけてるし、これメガネかけてるってイメージをついたっていうのは、すごいよね。
言ってたっけ？
そんな言って
ない。我々番組で。
あんま言ってないよね、誰が言う。
メガネかけてるとかね、うん。言ってないと思うんだけど。
ま、確かに、すげー最初の頃の回聞いてる人は、うまうまさんが第2回が第3回でメガネの話をしてた気がしてて。
あ、買ったっていうやつ、ね。
してた、してた。
なんていうの、そう。プラネテスとかその辺の話してた時にね。
うん。
うん。だからその話聞いてた人はもしかしたらってあるかもしれないですけど、 でも、まあ、そうじゃないんじゃないかなと思うので。うん、これは。そう、
普通に声聞いてて、やっぱりメガネかけてる人っぽい声なのかな。
うん、そうなんじゃないかなって気がするよね、こう。ここまで当たると。
リーマンって書かれてますけど、すごい、こう、うん、サイエンティストみたいに見えますよね。
あ、そうそうそうそう。これ白衣に見える
よね。でも合ってる気がするよ。
まあ、合ってる。だから、これも大正解ですよ。
大正解。やりましたね。
もうこれ、
N、
かなり近いと思いますよ。
うん。うん、近い近い。ね。いや、グリーンティーさんが一番近いかなと思ってた。
うん。近いと思います。うん、本当にね、ありがとうございます。
うん、
近い上に、ちょっと実物よりはよく書いてもらってるんでね。
そう僕だいぶよく書いてもらってる。
まあ、少女漫画テイストでっていう、
そう、う
ん、
そうね、
はい。前提がありますんでね。
はい、はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん、まあ、私もマモもね、はい。しっかり書いていただいて、で、ウォークマンで、ね、音楽聴いてるっていうところもね、もうまさに普段の自分の行動そのままなので、
うん。
うん。
うんなんかね、
そうだね、
嬉しいですね、
うん。
で、今ちょっと髪型はこんなに短くなくて、結構その横とかね、
うん、
前髪も
長いね。
長いですね。
うん、
その、この年でそういう髪型してていいんだろうかっていう、そういう疑問がふつふつと湧いてくる。
そう、この前さ、生収録の時にうわうわを見たら、なんか若返った感がしたんだよね。
まあで僕ね、よく、
髪って色も、
あ、そう。
いや、そうなんですよ。
からね、
うん。他のその、会社内に、支社がね、
うん、
あるんですけど、そっち行くと、最近入った人とかと会ったら、初めて会うんですけども、
うん、
あれ、学生のインターンの方ですかみたいな感じで言われてて。あなたよりも社歴長いんですけどっていう、そういうね、話で。
なる
んですけど。
なるよ。それはなる。
まあ、確かにでも、こんなからで一番うままさんが若い感じな、
描かれ
方をしてる気もしますね。
ああ。
ちょっと若めな。
まあ、うん、童顔の方かもしれないんで。
まあ、童顔でしょうね。
うん。ちょっとこの後どうなっていくかっていうのはね、今不安でしかないですね。やっぱりその童顔の人で、例えば40歳、50歳になった時に、こう、かっこいいおじさんになってるかっていう、そこがちょっとね、悩みの意の種ですけれども。
僕は常にこう年齢より先に行ってる側の人間なので、
まあまあ、ねえ、またそういう感じの話になると僕も予想したんですけど、はい、ホネストさんは本当に、一番大人に見られると思うんですが。うん、
一番老けてるんですね。
逆にそれが、その、40歳になった時とかに、ホネストさんが今言われてる年齢で、多分ストップすると思うんですね。
まあ、そう、ストップすればいいと思うんですけ
どね。で、それ以外は、どんどんこう、それ相応の顔に見られてくるというか。
うん、そうすると逆転現象になるってことね。
そう、逆転現象はいつか起きるという。
うん、
あるあるですね。
まあ、いろいろ、個性、それも個性ですよね。年の取り方の個性というか。楽しんでいけばいいですよ。
まあ、そこに関しては別に憂えてはないけど、
ね。そうね。うん
まあ、あとは、あれですね、ホネストさんが作成していただいたラインスタイムの中に、うん、まあ、ホネストさんとうまうまについては、できていますと。
うん、そうですね。
まあ、僕は、お面かぶっちゃってるんで。
うまうまさんについての答え合わせはそこでできますね。
あ、そうね。うまうまさんはあのラインスタンプは、比較的似てると思う、
ね。目つきの悪さとかそっくりですから。
悪さってことはないですけど。まあまあでもあんな感じかなっていう。僕は見てますからね、
直接
ね。
うん、
いやでも、似顔絵って形で、リスナーさんにね、書いていただいたのはなかなか稀というかね。うん、
大変嬉しいですね。
初めてですよね、うん。これはちょっと嬉しいですね。
いや、嬉しいですよ。こんな書いていただけるなんて。
はい。
まあ、きっかけとしては、新たなチャレンジのネタっていう風に書いていただいている通り、まあ私たちが、この前7周年の記念の回に新たなチャレンジって話をしてた、その回を聞いてくださって、こう、書いてくださったようなので。
ああ、
はい。
もう結構セミの音とかがね。
あ、そうですね。
はい。
いっぱい乗ってるや
つ。まあでも比較的ちゃんと聞けて、
うん。
よかったなと思いました。うん、まあそんな感じでね。
はい。
いただいております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。あとは、 お便りも来てますので、うん、はい、これはね、フォームから来てました。読んでいきたいと思います。
はい、
お名前は STE さんからいただいてます。
はい、
245回、一歩引いたかけらじ目線の回と、
うん。
ありましたね。
はい、う
ん、こんにちは、グリーンティーさん、ママさん、ホーネストさん。こんにちは。
こんにちは。
こんばんはってもらってましたね。こんばんは。うん、
はい、
こんばんは。
はい、
少し前の内容についてです。もし今までに、同じようなお便りがあればスルーしてください。今頃245回についてお便りとなってしまい恐縮です。
いえいえ。
皆が正しい行動を取れば必ず世の中は良くなるのかという例で、私が頭に浮かんだのはふるさと納税です。
ほうほう。
うん。
少し前に愛知県知事の大村さんの話を聞く機会があったのですが、私も同感で、このふるさと納税は大丈夫なんだろうかと感じていました。
うん。
その指摘内容としては以下のようなものだったかと記憶しています。1、都市から地方へ税金を移しているだけで効果が見えない。2、税金で地場産業を維持している形。これでは競争力が身につかない。1について、税収がかなり減っている自治体もあり、このままのペースでいくと、その地域自体のサービスに影響が出るかもしれない。はい。まあ、バーッと読んじゃいますけれども、2については、異論もあるかもしれませんが、私のイメージとしても、お返しの品については、税金を投入してもその分割り引いているだけなので、それで競争力のある商品を産業として今後も維持できるのか、という気はしてます。
うん、
結局、全体としてはいいことなのか、という疑問が残ります。
うん。
前置きがなくなりましたが、皆さんのご意見どうなのかなと思った次第です。
うん。
テーマとして取り上げていただいて、じっくりお聞きしたいという気持ちもあったりします。はい。では、夏本番になってきてますので、くれぐれもご自愛くださいね。乱文長文失礼いたしました。ということで、いただいております。
ありがとうございます。
ます。はい。
まあ、こちらのお便りに関してはですね、まあ、早速、今日の井戸端カオスで、じっくり。
早速だね。
おめでとうございます。
はい。
ST さん、当選。
お、ちょっと久々に、バッチが送られるのこれ。
バッチを送れると思いますけどね。
お
ー。はい、あー、おめでたいです、ね。
ラジバッチが久々に出るわけですね。
結構これまで皆さんからリクエストもらってても結構それできてなかったので
。そうね。ああ、全然できてなかったね。
はい、なので、かけらじバッジがですね、欲しいよという場合はですね、こちらのまたメール宛にですね、ご住所とか、送り先ですね、いただければという形になります。はい、ということで、まあ、ここでお話ししようか私のコーナーの中で、
ああ、コーナー行ってから、じゃあ、
ね、
はい、この ST さんからいただいたふるさと納税については、はい、本日の井戸端カオス2で取り上げさせていただきます。
はい。
はい。じゃあね、まぁ、ちょっと後半についてはもうほとんど分かってきた部分もあるんですけれども、うん、本日の、番組コンテンツの紹介に参りましょう。はい。まず前半のかけらじタイムズはホネストさんですね。
うん。
はい。
今日はですね、まぁ、ニュース何にしようかなと思ってるさなかですね。まぁ、さっと入り込んできたお話なんですが、ジャパネット高田がですね、
うん、
まあ、通販の商品を8500商品から600商品まで絞り込みにしますと、
ああ、
まあ、そんなニュースが
絞り込むんですね、はい。
そうなんですよ。まあ、大幅に絞り込むというような話がありまして、まあ、そのお話をね、ちょっと取り上げようかなというふうに考えておりますよ。
なかなか珍しいニュースを取り上げますね。
そうね。
まあ、ただ、高田社長のモノマネがしたいってだけなんですけどね。
あ、そういうこと、うん、あ、そういうことか。
まあ、それだけじゃないんだけど。はい、まあ、なぜこんなに絞り込んだのかっていうような話もね。一応出てるんですが、
ちゃんと中身もあるよってことね。
そうです、そうです、うん。その内容って本当にそうなんだっけっていう話をですね、ぜひちょっと3人でしてみたいなというところでございます。
はい、通販ね。これは結構話題性としては高いですから。
うん、はい。
はい、
楽しみです。で、井戸端カオスグリーンティーさん。まあ、先ほどちょっとまあ、ご紹介がありましたけど。
そうですね。
まあ、一言、はい、いただければ。
まあ、ふるさと納税の光と影というタイトルでやらせていただきます。STE さんのお便りで、提起していただいた疑問ですね。まあ、これについて皆さんで、みんなで考えていきたいというふうに思います。
はい。
はい。
それでは早速、参りましょう。
さあ皆さんということでね。
嘘これがやりたかったの。
嘘
さあ皆さんってね。
さっきの。
この時点で僕の今日の目的は達成してるので。
いや、達成
してないよ。もういいです。大丈夫です。はい、ありがとうございました。
さっきのさ、ホネストさん、すごいもうイケメンに書いていただいたのに、その人のイメージを崩してしまいますよ。
だから、あのイメージじゃない方がいいんだって。あんなイケメンって思われてたらさ、だってもう僕、もう生きていけない。
いやいやいや。
こう、会った時のさ、ギャップがやっぱ激しいとちょっと困るじゃないですか。なんか幻滅されても嫌だなっていうのもあるし。
まあでも今のは。
みんな一緒ですしね。
う
ん、
そう、
それは、みんな少女漫画テイストで書かれてる以上は、みんなこれもう避けられないと思いますし。
でも本当、前も言ったと思いますけど、やっぱり声だけを聞いてると、みんな勝手に、なんでしょうね、美化しますよね。
まあ。
その、聞いてる人ってこんな顔なんだろうなって顔は、もう絶対美化されてるんですよ。
まあね、その人の、あのイメージの中で、ね、顔は出来上がりますからね。
そう。うん。それでね、ご本人に会った時にちょっと、あもーんっていう。あるでしょ？
まあ、
多分あると思う。
まあね、
う
ん、まあね、あります、あります。
まあ、いいじゃないですか。それはそれで。
いや、
キリないし、ね。
それを、ちょっと打開していこうと思ってね、はい、ジャパネット高田のモノマネから入ったわけだけど。
はい、でも一言だしね。もうちょっとやってみたらどうですか、
まあ、いやいや、辛かったってくる。
もうちょっと ソニーのテレビとか行ってみたらいいんじゃないですか。
ああ、今日ご紹介するのはっていうんですね。
そう。
僕普段だったらね、街に繰り出して3人で会ってる時はですね、多分、鬱陶しいぐらい高田社長のモノマネを続けると思うんですけども、はい、声だけだとちょっと限界があるかなと思ってね。
しかもね、自宅の自室で声をね、張って、モノマネするって、ちょっとこう、勇気いるというか、
はい。
頭おかしいんじゃないか。
俺何やってんだろうと、はい。っていう風になるっていう気持ちで、ちょっとこう、モノマネのね、精度としては、本領が発揮できてない感は否めないんですけれども
。そうですね。公開収録がもし今後あるとしたら、その時に振っていただければいくらでも
いい
です
から
。
はい。
はい。まあそんなことはどうでもいいんですよ。まあ今日はですね、そのジャパネット高田、まあ今ね、高田社長のモノマネしましたけれども、
うん、
彼はもう実質社長ではないわけですよね。
うんうん
う
ん、
もう社長を辞められて。
そうでしたね。
うん、
はい。今はもう、退いてるんですよね。
もうだって番組にも出てないんでしょ？
出てないです。もうテレビにも出てないくて、うん、息子さんですかね、長男の方が今社長を務められているということで、まあそれに伴ってですね、今回、まあ先ほどお話もしましたけれども、ジャパネットのネット通販の方の商品を絞り込みを行っていきますよというところのニュースがですね、実際に出ております。うん、
なるほど。
うん。
で、この、ジャパネット高田自体が、どこの地から創業になったかって多分、まあ、なんとなく皆さん知ってると思いますけど、うん、どこ初かって、グリンティさん知ってます？
九州の、なんですか、佐賀とかその辺でなかったっけ？
あー。でも
それあれ？高田さんの、要はその出身地ってことですかね。
あ、そうです、そうです。う
ん、なんか九州だとかなんかその辺だった気がする。
あ、九州のこ
と。うん、僕もそういう、認識です。はい。
はい。なんですけども、まあ、もともと、確かね、カメラ屋さんかなんかだったんですよね。なんか
小さいお店だったのは見ましたね、なんか。うん。
高田社長、前高田社長のお父様か、まあそのおじい様かが、もう本当に地方のこじんまりとした、まあ、確かね、富士フイルムだったかな、なんかの、よくカメラ現像のとかあるじゃないですか。
昔あったやつね。まあ、
はい、はい。
そうそうそう、うん。昔あったようなお店、をやっていて、で、もう、その時は普通に、そのカメラ屋さんとしてね、まあ、事業というか、やられてたんですけど、お店をやられてたんですけど、まあ、そこの地方で、あんまりこう、そのスーパーマーケットとかね、大型の施設っていうのがなかったので、そこの高田社長のお父様たちがやられてた、そのお店で、カメラ以外の商品もどんどんどんどん取り扱うようになってきたと。
何でも屋みたいになって
き
たね。
そうそうそう。何でも屋みたいになってきて、まあ高齢化が進んでたっていうところもあってですね。
うん、
で、確かね、九州の北の方で言うと、まあ福岡とかもそうですけど、 九州って結構高齢化が進んでるんですって、今はですけど。
うん、
で、日本の政令指定都市の中でも、1位らしいんですね。高齢者の割合が。
うん、
だから、このおじいちゃんおばあちゃんのために、まあ、もっと簡単にね、いろんな商品を手に取ってもらいたいというような思いから、もうじゃあいろんな商品どんどん取り扱っていけばいいじゃんっていうことで、前高田社長が、このジャパネット高田というのを、まあ、作ってですね。で、そこの事務所を大きくしていって、今のジャパネット高田があるというようなところが、まあ、そもそものジャパネット高田のね、今までの経緯なわけなんですけれども、
はい。
うん。
まあ、その冒頭にお話ししたそのネット通販の8500商品を600の商品まで絞り込みを行うと。こういうところについて、どんな狙いがあるかというようなところにですね、まあニュースのところで書いてあるんですが、
うん、
これ、どういう狙いがあって、ここまで絞り込むと思いますか？うままさん。
これはだから見方によって違ってくると思ってて、
うん、
うまくいってるのかどうかですよね。要はそのうまくいってるならまあ、あえて絞ってますと。
はい、はい。
もう、あんまり売れ行きない商品は切り捨てて、これだけの商品をたくさん買ってね、その代わり一つ一つの商品もうちょっとピックアップしたりとか、いろんなプランを用意したりしますよっていう意味なのか、
うんうん、
あの逆に今ネガティブな理由で言うと、そのあんまり、例えばあんまりも儲けてないということで、まあ、在庫管理がね、ちょっとまあコストダウンのために、ちょっとあえて減らすと。ネガティブな理由で減らすということなので、うん、今のこの業績っていうんですか、
はい、はい、はい。
まあ、ちょっと、何歩ほどもらえてんのっていうところ次第だなっていうことしかちょっと今僕分からないです。すいません。
なるほど、なるほど。
はい。
ちなみにグリーンティーさんは？
まあ僕はなんか高齢者向けとかそういう人に本当に絞ったものにするんじゃないのかなっていう気はしてます。ネット通販なんでね。
はい、はい、はい。
ネット通販やる人って、まあ、アマゾンとかに、まあ、基本的には流れるじゃないですか。
まあ、若い世代とかはそうですね。
うん、そうそうそう。だからそういう人たちとかのものも揃えてたんだけど、もう、高齢者、もともとね、やろうとしていたそこら辺にちょっと絞りましょうっていうことをやってんのかなっていう気は、します、うん。まあ、憶測の範囲ですが。
なるほど。
うん。
まあ、お二人とも言ってることですね、非常に、まあ、正しいというか、正解なのかなというふうに思いますけれども、うん、まあ、どちらかというとですね、ネガティブな感じではないんですね。一応、そのジャパネット高田が、の広報が出してる話からいくと、まあ、ネガティブな話ではない。
ああ、よかった。はい。
というようなところなんですよ。で、そもそもジャパネット高田はですね、まあ、世の中に埋もれているいいものを磨き上げて、その最大限の価値を伝えるというようなミッションを掲げているそうなんですが、そのミッションのもと、厳選した本当にいい商品だけをお届けしたいというふうに、
うん、
常日頃考えているというところで、まあ、それを考えていい商品をいろいろ掘り出していって、今までは、まあ、ネット通販にその8500商品ぐらい載せてたんですけれども、まあそれでもちょっとやっぱり多くなってきちゃったよねっていうような思いが、まあジャパネット高田としてもある。
うん、
でそんな中で、まあ商品種多量販売というのを、もっと深く掘り下げていきたいというような思いがあって、まあ今回その8500商品の中から、まあ各カテゴリー、いろんなカテゴリーあるんですけれども、
うん、
各カテゴリーにおける最高の一品にこだわって、一つずつ判断をして600商品にまで絞り込んだと。
うん。
いうようなところなんだそうです。で、先ほどうままさんも言われてましたけど、在庫管理っていうようなところの面があるというお話してましたが、もちろんそこの観点も、まあ、加味されていたと。要は、商品が多くなりすぎると、倉庫の中にいろんな、まあ、8500商品持っておかなきゃいけないということになります
ので。Amazon の倉庫みたいになっちゃうんでね。
そうです、そうです。はい、もうぐっちゃぐちゃ、まあ、多分ぐちゃぐちゃなんでしょうね。どこに何があるかっていうのは把握できてるけれども、じゃあ、あの在庫が今のこのリアルタイムで現時点でどこにどれぐらい残ってるのかっていうのは非常に曖昧になってきていたんだと思うんですが、 まあ、そこの在庫管理を簡略化するとともに、やはりアフターサービスの質の向上というのも、まあ、見込んでですね。まあ、商品が絞られると、アフターサービスの質っていうのはおそらく、まあ、一個一個に集中することができるようになりますので、まあ、そういったところの向上も考えた上で、今回は、その600の商品に絞り込んでいくと、こういうようなところだそうです。で、プラス、まあ、グリーンティーさんもおっしゃってましたけれども、まあ、高齢者、まあ、高齢者というよりもですね、50代以上の方が、今のこのジャパネット高田についてはですね、利用者が非常に多いというところもあって、
うん、
まあ、このリニューアルをもって、高齢層に、まあ、力を入れていきたい。今までその8500商品だと、どの商品購入すればいいかわからないっていう、悩まれる方が非常に多くなってたそうなんですね。
うん
うん、でその、悩むっていうことを、さらにジャパネット高田が、まあ、後押しをするような形で、このカテゴリーでこういう商品を買いたいんだったら、今まで8500の中で言うと、まあね、20とか30の商品の中から選べますよ、みたいなことをやってたんですけれども、もうそれよりも絞り込んであげますと。よりいい商品を、例えば一つのカテゴリーに関して、まあ2個か3個とかね、まあもうちょっと多い場合もあると思うんですけれども、まあそれぐらいの商品数に絞り込むことによって、まあ忙しくてなかなか選ぶ時間がないわ、とかっていう方に対してですね、
うん、
その商品をアピールしていくことが、まあ、今回のリニューアルの目的というところになっています。
うん、
で、一つ面白いなと思ったのは、やはりジャパネットの方は、通販番組で、動画も、まあ、商品の説明動画も全部撮ってるわけじゃないですか。
うん。
ね、テレビで流している商品説明があるんですけれども、うん、商品の動画をネット通販の商品全部につけるんですって。今回のリニューアルで。
あ、そうなんだ。それすごいね。
あ、やっぱじゃあ一つ一つをもうちょっと、しっかり、
決め込
まないしようぜっていう。
そうです、そうです。だから、今までの通販ってどちらかというとね、まあ、Amazon とかもそうですし、まあ、他の通販サイトもそうですけれども、一部の商品にはなんか説明の動画、使い方の動画とかついてたりもしましたけれども、まあ、基本はなんか説明文と、みんなの声みたいなところで、うん、まあ、これってでも結局使ってどうなんだろうみたいなのはみんなの声のなんとなくの感じでしかわからなかったっていうところが多かったと思うんですが、うん、まあ、そのジャパネット高田の強みというところを活かしてですね、文字とか写真だけではなかなか伝わらない特徴であるとか、まあ、そういった使い方をすべての商品で、つけることによって、まあ、よりこの商品の理解を得てもらいやすくするとともに、すべての動画にテロップを入れると。
ああ。
音声なしでも、まあ、見てわかるように、するような配慮も一応すると。
その辺は Amazon とかよりもよっぽど勝ってますよね。1商品あたりの、その動画付きでね、説明するってなかなかないんで。
そうなんですよ。
まあ、ジャパネットの強みだもんね、そこがね。
そうですね。
そうですね。
見てるとだんだん欲しくなってくるっていうさ。
うん、そうそうそう。まあ、喋りが上手いけどもちろん。
そこが放通販番組の一番のいいところですからね。
ただ、自分のスタジオとか放送局的なとこ持ってるでしょ東京と。
持ってます、
自分のね、はい、九州の本社の方に。
はい、持ってますんでね。まあ、それぞれで、まあ、自前で作った動画っていうのを、まあ、伝えるとともに、やっぱり、まあ、ジャパネットの商品見ててね、まあ、ジャパネット高田側も言ってますけれども、その商品を使った際のワクワク感っていうのを動画を通して伝えていきたいと。
うん。
まあ、そんなことも言ってますので、まあ、それはやっぱりジャパネット高田ならではかなと思いますし、まあ、一つの商品に対するやっぱり力の入れ具合っていうのはだいぶ違うんだろうなっていうのは、今回の、まあ、この話を聞く限りですけど、
うん。
まあ、非常にわかりやすいのかなと。いうところでございます。
うん。
ただ、まあ、一つ、ね、懸念があるとしたら、この8500を600まで絞り込むことに対してですね、前社長、まあ、これを決めたのは、今のね、社長なんですけれども、
うん、
この前の社長は、どう思ってるのかなっていうのは、ちょっと気になるところかなと思いますけどね。
まあ、絞り込んだ時の商品の中に、気に入ってた商品が埋もれちゃったりとか。
まあそうそう。
高田さんがすごい声高らかにね、
うん、
ソニーのなんとかって言ってたやつが、この600に含まれてねえ、ということも、0% ではないですからね。
いや、往々にしてあると思いますよ。今まですごいいろんな商品を紹介してて、まあなんか、自宅でカラオケができるんですよ、みたいなさ。
あ、ちょっと似てきましたね。
あったじゃないですか。そういう商品が残ってるのかどうかとかね。よりまあ50代以上の方を対象の商品っていうことに絞るとなると、おそらく、着られる商品っていうのは、もうちょっと若めの世代に刺さるような商品っていうのは、多分除外をされてたのかなというふうに推測されますので。
まあそうだろうね。
うん。そうなると、まあ我々はターゲットからちょっと外れちゃうことになるんですよね。
まあでもそれはそれで、まあいいんじゃないかとは思いますね。
まあまあ、絞り込みすることは全然ね。
うん、そうそう、世代が増えてくから、そういう世代が。うん、じゃあ、見込み顧客の数は増えるんですよ。
そう。元社長のね、高田さんもまあ、任せたんだから文句は言わないっていう。
まあ、それも
スタンスだと思いますけどね。
うん。
うん。
で、まあ、すべてのね、性別年代の方に、まんべんなくこう刺さるっていうのはなかなか難しいわけですから、うん、まあそれを今のね、世の中に合わせて高齢者向けに絞り込むっていう戦略はまあ一つあっていいのかなというふうに思いますし、うん、あと、前社長ね、高田社長、前社長が出てる時って、聞いたことあるかどうかわかりませんけれども、あの高田明社長が、通販番組で喋る時の売り上げと、その部下の人たちが喋る時があるじゃないですか。
うん。
まあ、男性数名、女性数名がいてですね、番組に出てきて商品紹介することがあるんですけれども、その時の売り上げが全く違うんですって、やっぱり。
まあね。
高田明社長が出ると、もう何倍にも、やっぱり売れ行きが伸びるっていう。うん、まあ、それぐらい力のあった喋りと、まあ人の説得力のある説明だったのかと思いますので、彼がいなくなった今、まあそこをね、刺さる柱っていうのは、まあ何かしらでこう、儲けていかなきゃいけないっていうところ
が、ね、新しい、はい、やり方でいかないとっていうのもあると思いますね。
な、うん、前のやり方じゃないやり方を、こうもうやっていくんだろうね、そうするとね。新しい社長としては、
うん。そうですね。
同じやり方は多分ダメっていうのは分かってるんだろうね。
うん、お父さんはなかなか越せないっていう思いがやっぱりあるんだと思いますけどね。うん、まあ、その、前社長のやっぱり背中っていうのは非常に大きかったのかなというふうに思いますけれども、まあ、ぜひね、
うん、
今の社長には頑張っていただきたいなというふうに思いますけど。
なんかよく言われるじゃない、なんか、一代目がこう作り上げて、二代目が成熟させるけど、三代目でダメになるみたいな、よく、
うん、ね、言われますね。
そういうののテンプレートにはまらないようには頑張ってほしいなと思いますよね。
そうです、
ね、名古屋、清水口の美宝堂へみたいな、なんか CM とかね、昔やっても、あ、三代流れてましたけども、今 CM 全くやらなくなっちゃって、ってか、もう今ないのかな、なんか、そんななってたりとか。
もう聞かないですもんね。
うん、聞かないですよ。
なりましたね。
うん、まあ、そういうのとかね、いろいろと難しい面も、時代体系的にはね、アマゾンとか敵も多いですから、あると思うんですけど、うん、やっぱジャパネットはジャパネットらしさで、頑張ってほしいなって思いますよね。
うん、そうですね。
よくその、長く続く企業の秘訣、まあ、どんな商材を扱うかにもよるんですけど、30年サイクルくらいで新しいもの、
うん、
変化にね、敏感に感じて、他のことやっていかなきゃいけないと。
うん、
だ印刷系だってね、そのデジタルマーケティングとかそういうところに力を入れてますし、
うん、
あとは楽器メーカーとかもデジタルのコンテンツって言って、例えば、具体例挙げちゃうとヤマハってね、初音ミクっていうのを作ってるんですよ。
うん、そうですね。
だからすごいですよね。その、そのままピアノとか、あとバイクとかね、ああいうの作り続けてるだけでは多分、こう、危なかったかと。いうところで、
うん、
今、どうやったら新しい流行りを作れるかって言って、じゃあ初音ミク作ってみるかって、新しくそういうデジタルの音楽コンテンツっていったものを普及させることに成功してますからね。
うん、
そういう視点でいけばいいっ のかなと思いますね、そのあたりは。
まあ若手の社長ですから、僕らとほぼ同世代ぐらいの社長なんですよね。
は
い、
ほぼ同世代、
ね。そうですね、だから、うん。
ちょっと応援していきたいなと思いますけどね。
はい。
うん、だからまあ今後ね、その、まあこれからジャパンで戦う方は成熟期を迎えるのかもしれませんが、まあその成熟をね、どっちの方向でするかにもよって、その後の、まあジャパンで戦う方としてのですね、まあストーリーっていうのは変わってくるのかなという。今はね、転換期に来てると思いますので。
うん、
まあぜひちょっと見守っていきたいというところと、まあ多分ね、これを聞いている皆さんの中でもジャパネットで買ったことあるよっていう人いると思いますけれどもね。まあ一度ネットの方も見てみると、あ、こんな商品あるんだみたいな発見があるかもしれません。ぜひそちらの方もチェックをしていただきたいなというふうに思いまして、今回のかけらじタイムズとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。
はい、井戸端カオス、ふるさと納税の光と影ということで、STE さんからね、オープニングの時に紹介しましたお便り、まあ、こちらでですね、まあ、ふるさと納税、まあ、確かに地方創生とか、個人の納税意識とか、まあ、そういったのの向上には、まあ、貢献してんじゃないかって感じがするんですけども、まあ、世の中全体として見たときに、どうなんだろうかということを思われていると、いうことで、まあ、それに対して我々もですね、ちょっと考えていきたいというふうに、も思います。で、まずですね、ふるさと納税。これなーにっていう、まあ、簡単なそこを多分説明をが必要かなと思いますので。
うん。
まあ、そこからやっていきますが、ホネソさんどういうイメージがありますか？ふるさと納税。これ、こんなもの、なんとかイメージでよろしい。ちょっと言ってい
ただいて。あ、それはふるさと納税全体としてってこと？
ふるさと納税ってこういうもの。
ああ、うん、要は、なんて言うんでしょう。その、地方自治体、
うん、
に対して個人の人が、
うん、
まあ納税というか、まあ納税になるんでしょうけど、お金をね、ある一定のお金を、まあ一口いくらみたいな形で納付をすることにより、
うん、
その後に、まあ、何ヶ月後ぐらいに、その地方の特産品とか、うん、そういったものを旬の頃合いで送ってくれる。うん、みたいな。
なるほど。
そんなイメージがありますけど。
そうですね。まあ皆さん多分世間一般思われてるのはそういうイメージだろうと。
うん。
思います。うままさんも多分同じようなイメージ、
ね。あ、そうですね。で、うん、税金がその後で、ちょっとこう、控除なのか、ちょっとわかんないですけど、うん、
はい。
その分減るという感じで、はいはいはい、で、こっちから負担する額以上に特産物とかもらえるから、
うん、
まあ結局こっちの方が得が出るよっていうような感じでお得なサービスなんじゃないかというふうに自覚はしてますと。
うん、まあそういうふうに、よくテレビとかね取り上げられますし、うん、まあ世間一般、ね、私も、そういうふうに考えております。ですが、まあちょっと調べて、もう少し補足をしていくものがあるので、まあちょっと紹介しますと、まずふるさと納税、一言で言うと、何のためにやるか。自分が貢献したいと思う自治体へに対する寄付金なんですね。
はい。はい、
納税というものの寄付金なんです。
うん。
はい。だから、これ大事なことはですね、自分が貢献したいと思う自治体を選ぶというところがポイントですね、うん。本来はそうあってほしいものだということを皆さん理解をまずしておきましょう。まあ、そして特徴は先ほどお二人も言われてたようにですね、まあ、寄付した自治体からお礼の品がもらえることがある。ということですね。まあ、農産物とかお酒とか、工芸品とかチケットとか、まあそういったものがお礼の品として寄付した自治体からもらえることがある。これもらえない場合もあるんですね。
うん、
マストではないのでね。で、まあそれ以外にも好きな自治体に寄付できると。それはふるさとっていう名前がついてますけど、生まれ故郷じゃなくてもいいですと。
うん、
で、それ以外に複数の自治体を選ぶこともできますと。
うん、
いう、まあ、好きな自治体を選べるっていうことも特徴ですし、 さらに寄付金納めたお金の使い道を指定することができるという特徴もある。これ結構画期的でですね、あの普通税金って取られるばっかりでどう使われるかってあんまり我々指定できないんですね。
そうですね。
はい。ですが、せっかく寄付するからには、例えば震災の復興支援でこういう施設が必要だからそれに使ってほしいっていうふうに、あの選択できるようになっていて、そういうこと、あと使い道の指定というのが唯一日本の税金ではこれしかできないです。
なるほど。
はい。という特徴があるのと、あと先ほど馬さん最後に言われました。税額控除ですね。あの、2000円を超える寄付を行った時に、住民税、所得税、自分のね、住民税、所得税から一定の控除を受けることができるというものになります。これどれぐらいお得なのかというと、あの、結構大事なんで簡単に説明しますとですね、例えば6万5000円寄付をしますと。ある自治体に、うん、でそうするとまず所得税からどれぐらい免除されるかというと、まあ、例えば所得税率って年収によって変わってくるので一律なんて言わないんです、はい、例えば 10% だったとします。皆さんの所得税率がね、うん、そうすると2000円を超える分の 10% が、差し引かれると。つまり6万5000円払ってるんで、6万5000円から2000円引くと6万3000円ですと。そのかける 10%、6300円が、ふるさと納税を行った年に支払うべき所得税から差し引かれます。だから6300円分お得になりますということがまず一つ。これが所得税。で、もう一つが住民税。で、こっちまあちょっといろいろ複雑なんですが、ざっくり言うと住民税は5万6700円控除されます。
あ、6万3000円から6300円を引いた額ってことね。
違います。ごめん、間違い。5万400円差し引かれます。まあなんていうかな、あのざっくり言うと80% かな。6万、そう、6万5000円から、はい、2000円引いた分の 80% 分。
うんうん
うん、近くが、差し引かれて、結局、まあ、5万400円ぐらいですね。が、あの、差し引き対象になると。なので、さっきの6300円と5万400円を足すと、まあ、5万6700円。
うん。
ということになって、まあ、その分、まあ、住民税から控除されるということで、先ほどの所得税、住民税合わせると、6万3000円になるんですね。合計すると。と、6万5千円払いますと。と、その分の6万3千円分は税金から免除されますと。と、実質お礼の品が来るとすると、残りの2千円分で、例えば A5 ランクの牛肉が来るとか、
うん。
大量にビールが、ね、ビールもらえるとか、うん、いう風になるので、まあお得だねと。実質、2000円しか払ってないのに、お礼の品がたくさん来ますと。
はい、はい。
いう話に、まあ、なってきてですね。まあ、なので、お礼の品がいいところを選んだりとか、お礼の品がないところよりはあるところを選ぶとか、そういうような基準で、選ぶことが増えてきた。
まあ、今の普通の、ね、普通の人っていうのもおかしいけど、
うん、
一般のやっぱり認識はそうなんでしょうね。
うん、
いい、この、お返しがあるところを積極的に選ぼうみたいな。
そう。そういうこと
に、まあ、なる。そんな感じだよね。
うんうん、まあ、確かに今の数字だけ聞くと、6万5千円寄付して、で6万3千分は自分の所得税、住民税払わなくて済むから、そうすると、ああ、じゃあ、日産コインの2000円で、できるだけいいものもらいたいね、なんて思うのは、まあ、当たり前な感覚はありますよね。うん、まあ、なので、やっぱりその2000円分でお得にしようというような特集がテレビで組まれたりとか、いろんな、まあ、まとめサイトとかに載ったりすると。
うん、
はい。で、まあ、こういったことを考えて、一般的にじゃあ、どういうメリットとかデメリットが、ふるさと納税にあると言われてるか。 あ、これちょっと、一般的に言われてることを簡単に紹介していきますと、まず、寄付する側ですね。納税者側、私たち側からすると、メリット、何かというと、まあ、自分の意思で寄付ができますと。まあ、好きな金額、好きな自治体、好きなタイミングで寄付ができる。
うん。
で、まあ、あとはお礼の品を受け取れる自治体があったり、使い道を決められる自治体もありますと。まあ、税金の使い道はさっき指定できますって話をしたので、ね、それはメリットになりますと。で、デメリットは何かというと、まあ、先ほど6万3000円分税金から引かれますっていう話があったんですけど、これ受けるためには、その控除を受けるためには、まあ、申請が必要だったり、まあ、確定申告が必要だったりっていうのがあります。
はい、
はい。はい。そういう手間が必要です。
めんどくさいんだね、ま
あ。はい。若干めんどくさい。あとは、計算方法が若干複雑です。特に、住民税とか、住民税の方はなんか、基本額と特例額とかっていうのがあって、
はあはあ、
で特例額は住民税の所得割の 20% を上限としますとか、いろいろ制約条件がガンガンつくんですね。はい。なので、実際さっきの2000円でお礼の品がもらえますっていうパターンに自分が当てはまるかどうかは個人によるので、ちゃんと皆さん自分で計算しないと分かりませんよって話になります。
あ、マックスで、ね、一番良かった時に2000円で、
はい。
品がもらえるよっていう、嬉しい話になるかもね、っていう感じですね。
はい。で、まあ、あとは、全部の自治体でこの制度やってるわけではないということも、まあ、応援したい自治体があるのにないよっていうパターンもあります。というのが、まあ、我々納税者側のメリットとデメリット。で、あとは自治体側ですね。寄付される側のメリットとしては、これまあ皆さん想像するとまあわかると思うんですけど、いろんな自分の自治体に住んでない他の自治体の人から収入を得られるっていうのはまあ一つメリットに挙げられています。で、またお礼の品、これを提供することによってその地域の PR ができるっていうのがまあありますね。
で、
その逆、デメリットとしては住民が他の自治体に寄付してしまうというリスクがある。まあ、つまり、A 市に住んでいる人が A 市に、納める税金を、まあ、控除されてしまうので、そっくりそのまま B 市に、渡しちゃってるのと同じなんですよね。考え方を変えれば。
うん。
寄付するってことは自分の自治体ではなくて、他の自治体に納税しているっていうことと等しいとなります。
まあ、そう、結果的にそういうことになりますね。はい、うん。
で、また、お礼の品とすべきものがない自治体、お返しすべきものがない特産品とかがないような自治体は、必然的に不利になります。あまり税金をふるさと納税してもらえない。逆に、その自治体の人、住んでる人が他の自治体にふるさと納税すると、結局その自治体の税収は減るばかり。
そうですね。
っていうことに、まあ、なる。まあ、また、それだけではなくて、制度の導入とか、そもそもそういったところに手間とかコストがかかると。いうような、まあ、デメリットが自治体側にはあるというふうに、まあ、言われていまして、まあ、このメリットデメリット自体は、まあ、このふるさと納税という制度を始める前から、あるよとは言われていたことですね。ですが、まあ、メリットの方が大きいよというふうに判断をして、いろんな自治体が、参入してきているという現状があるということになります。で、その中でですね、はい、本題に入っていくと、まあ、ST さん、先ほどお便りにあった通りですね、ふるさと納税に疑問を感じています。で、その疑問は2つあるよということで、まず1つ目が都市から地方へ、税金を移しているだけで効果が見えないと、
うん、
税収がかなり減っている自治体もあり、このままのペースでいくとその地域自体のサービスに影響が出るかもしれない、うん、ということを、まあ、ST さんは考えておられると。で、また二つ目に税金で地場産業を維持している形なので、これでは競争力が身につかないと。これはどういうことかというと、お返しの品については税金を投入してその分割り引いているだけなので、競争力のある商品を産業として今後も維持できるのか。まあ、これ、どういうことを言ってるかというと、そのお返しの品を返さなきゃいけないですと。
うん、うん。
で、例えば、A5 ランクのこの牛肉、松阪牛を、お返しの品としますって言ったときに、自治体としてはね、例えばその、2000円しかもらえてないのに、お返しの品返さなきゃいけないわけですよ。極端な話
で。まあそうですよね。だって、ベースは普通に売った方が全然利益取れる商品の可能性もあるわけですもんね。
そう。だから、本来は1万円ぐらいするものを2000円で自治体が返してるってことは、まあその分、税金をそこに投入してるだけなんですよね。もともと自治体が持っている。
うん。
うん。もしくは、その、牛肉の畜産業の人にすっごい負担をかけて、もともと1万円するんだけど、8000円とか7000円で売ってくれないかっていうふうに、強いてるのかもしれないですし。
はい、 はい、はい。
だからそういう意味で結構無理があるんじゃないかってことを多分、ST さんはおっしゃってるんじゃないかと。
うん。
いうふうに、まあ思われます。ということで、ちょっとこれに関してですね、まずお二人、どういうご意見をお持ちでしょうかというのを、まあ確認してみたいなと思うんですが、じゃあ、ちょっと馬馬さん、まあ一番の、はい、税金を移してるだけだとか、まあ、競争力が身につかないという2番だとか、まあ、どちらでもいいですし、別に全体的な話でもいいので、今の時点でどういった動きをお持ちですかね。
結局自治体にお金をね、渡すので、
うん、
その後の自治体が、その特産物をさらに高めようっていうために、やんなきゃいけないですよね。
うん。うん、
そうしなければ、例えばその農家の方に直接お金を寄付してるわけじゃないので、
うん、
なんかこう、そこから特産品届きましたって言われても、その特産品がね、より売れてってるんですよとか、その寄付金のおかげで、その特産品がもっと売れるようになっていきますと、いうようなことと直接の結びつきがどうかがわからないっていうのは、うん、もうまさにその通り、
うん、
で、なんとなく、ふわっと全体的には、まあ、都市部にお住まいの方々が、地方を、そうやってこう、ちょっとこう、手助けじゃないけど、寄付金で賑やかにして、
うん、
そこで地方で力をつけてねっていうようなことなんだろうけども、中身がちゃんと伴ってるのかっていう、
うん、
ところで言うと確かに見えてないのかなっていう、どういうフィードバックが来るかわかんないんで、ちょっと僕もやったことないんでわかんないですけど、うんうん、例えば定期的にありがとうみたいなそういう会があって、
うん、
で、皆様からおいくら万円、このね、各地方自治体からのなんかお知らせ速報みたいなものをいただいてですね、
うん、
まあ皆さんからこれくらいいただいて、それによってこう、これがこう良くなりましたよっていう、そういうなんかこう、まあ新聞じゃないけど、
うん、
そういう結果をまとめた資料を半期に1回というか、まあ年に1回でもいいんですけど、
うん、
そういう形でもらえるんだったら、あ、良かったなと。
うん、
うまくいってんだなって思うんですけど、多分そこがね、うん、うまくそういう情報のフィードバックってあんまないんじゃないかと思ってて、
うん。そうですね。
はい。そこがちょっと僕は、そこを良くしたらいいんじゃないかっていうふうに思いますね。うん、
なるほど。ホネソさんはどうでしょう？
なんだろうね。なんか、やり方をちょっと変えるだけで、より良くなる仕組みなのかなと思うんですよね。うん、ふるさと納税の考え方自体は非常にいいと思っていて、
うん、
今の考え方ってどちらかというとそのふるさとからするとね、
うん、
その、まあ、うままさんも言ってましたけど、その地方の特産品だったりとか、
うん、
そこで作っているものを、まあ、一般に出ている商品と違って、ふるさと納税用のオリジナルの商品を返しますよみたいなことをすることによって、
うん、
まあ、その地方の、まあ、新たな一面を知らなかった人に知ってもらえるきっかけにはなってると思うんですよ。
うん。
ただ、今メインがどちらかというと、そのお返しの品に特化してる方が多いというか、
うん、
まあ、サイトを見てもそうなんですけど、結局、お返しの品からふるさと納税を選ぼうみたいなですね、項目もあったり、うん、一番最初にあったりしてですね、
うん。
なんか、それをメインに、している気がしていて、そうじゃなくて、より、なんて言うんでしょうね、その、ふるさとに納税をすることが第一目的なんだよ、みたいにした方が、
うん、
まあ気持ちいいのかなとも思いますし、うん、あと、まあこれをやっちゃうとあんまりやる人いないのかもしれないですけど、その、自分のね、住んでる地域には、 税金は税金としてちゃんと納めて、
うん、
プラスアルファでふるさと納税をしましょうってやると、まあ、今回のこの一番ね、定義していただいている一番の課題っていうのは、うん、まあ、解決するのかなと思ったり、うん、
その分要は特産物がそれなりの、
そうそうそうそう、
ね、フィーでもらえるみたいなことですよね。
う
ん、
そうです、そうです。だから、先ほど言った6万5千円っていうような形の6万3千円分が仮にね、自分の、住んでる市区町村の納税ではなく、そっち側に行ってるよっていう体にしてるから、なんか、なんでしょうね、税金を地方に移動してるだけであんまりないよねってことになっちゃうので、うん、もう別に自分が住んでるところは住んでるところで、プラスアルファで払いたい人は払いましょうと。もう本来のそのふるさとを応援するという、本当の寄付ですよね。
うん、
単純な寄付なんだけど、普通の寄付は、お返しはないんだけれども、
うん、
ふるさと納税というか、ふるさと寄付に関しては、寄付をした額に、例えば応じて、その地の特産品が返ってくるようの方が、なんて言うんでしょうね。やってる側としても、まあ人によると思いますけど、うん、なんか気持ちいいんじゃないかなと思う、うん、ところはあるん
ですね。なるほどね。まあちょっと余計にお金はかかるかもしれないけれども。
うん、そうです、そうです。ただ、うん、今ってどちらかというと日本国の中で言うと、タンス貯金がもう何兆円にもなってるっていう話もあるじゃないですか。うんうん、要は、高齢者がこう、タンス貯金で貯めてるお金っていうのがなかなかこう、経済として回っていかないっていうところの課題もあったりする中で、それを、じゃあそこをいかに経済としてお金を出してもらって回していくかっていうところの一つの施策として、まあそのタンス貯金からちょっとでも出してもらえれば、まあもっと日本としてもね、うまく回ると思うし、うん、まあそれを強制することはもちろんできないんで、なんとも、言えないんですけれども。
それに勝る魅力的なね、特産物。うん、
今でも十分魅力ある。
まあ魅力あると思いますけど、うん、結構まだね、知らない人、それこそ、タンス貯金してる人たちって、割とアナログな人が多くて、うん、もうテレビラジオギリギリ見るくらいの人がいると、ネットで情報を手に入れるってことはあんましないと思うから、
ねうん、
もう少しふるさと納税の情報をプッシュしてあげてもいいかなとはいうのは思いますね。う
んあとその、やっぱりふるさと納税知らなくて、今ずっとタンス貯金でね、例えば高齢者の方がずっと貯めてるとするとですね、今度は、まあ、話的にはあんまりよろしくないですけど、例えばその方が亡くなってね、相続税とかに なったとすると、
うん、
相続税、ただ単純に相続するだけでかなりのお金が取られてくるわけじゃないですか。
半分ぐらい取られますからね、相続税。
そう、うん。そこで取られるぐらいなら、自分の好きな地方の、そのふるさと納税をした方がお得だし、その商品を、例えばそのおじいちゃんおばあちゃんだけで食べるんじゃなくて、その家族でね、みんなで食べることによって、その、後の世代もその地方のことを好きになってもらうっていうきっかけ作りにもできるはずなんですよ。
うん。
だからそういうような使い方を、このふるさと納税をもうちょっと国とかね、地方がプッシュしていければ、このサービス自体はより良くなると思うんですよね。はい。うん
まあ二人にかなり熱く語っていただきましたけれども私はですねこの都市から地方へ税金を移しているだけで効果が見えないっていうところに関してはまあ、うん、おそらくふるさと納税って仕組み的には税収を増やすためにあると思っています、
うん、
でなんでかというと、ね、2000円分は控除されないんですよね税金から
うん、
だからその分って純増になるんですね。2000円分は税金として皆さんがふるさと納税すればするほど、積み重なっていくので、偏りはありますよ。地方によって A 市はすごいふるさと納税されていて、B 市は逆に出ていく一方っていうのはあるんですけど、
うん、
全体として見たときには税収は増える仕組みになってるんですね、ふるさと納税は。うん、2000円分は、
まあ。日本国全体として
だね、はい。2000円分は税額控除されないので。ただ、やっぱり制度的な問題はありますと。なぜかというと、先ほどの2000円の使い道ですね。これが、お礼の品の充当のためにバンバン使われて、結局、自治体にどれだけ残るんですかという話。そうですね。 自治体が結局ふるさと納税の制度を入れたことによって赤字になってるんじゃ、本来必要な自治体としての機能が実現できなくなる可能性があるわけですよね。そういう部分の課題というのは残っているというふうに思います。まあ、また、地域の経済活性化っていう目的もふるさと納税にあると思うんですけど、これもですね、今のやり方では一つ問題があると思ってるのが、そのお礼の品をくれる企業だけに、恩恵が偏る可能性があると。
そうだね。
はい。
うん。
だ地元の商店街全体が潤うんじゃなくて、本当に一部のその地元にあるでっかい企業とかそういうところだけにお金が偏るっていうのだと、まあ良くないよねという問題もあるので、ちょっと、やっぱり全体、ふるさと納税の仕組みはすごくいいんだと思うんですけど、個別に今生じている課題をしっかり潰していかなきゃいけないフェーズなんじゃないかな、というふうに、まあ私も考えます。まあなのでですね、これふるさと納税、ふるさと納税っていう言葉に、まあ、流行り物のようにですね、皆さん、まあ、振り回されるパターンっていうのはあると思うんですけど、これは地域を活性化するための手段の一つであって、これは万能薬ではないということを、まあみんなやっぱり自覚しておきたいなというふうに思いますよね。で、さらにその格差を生みにくい制度にするとか、まあ例えばそのお礼の品に関しても、全然地域の特産品じゃないものをお礼の品にしてる自治体もあるんですよ。例えばね、iPad とかね、こんなもの返してどうすんのと、地域活性化になるんですかと、Apple に金が流れるだけでしょみたいな、そういうところもあってですね。そういうのって結局転売されて個人の所得になるだけなんで、もうこういうのはちょっとやっぱ問題ですね、ということとか、やっぱり先ほど一番冒頭で言いましたね、ふるさと納税は自分が貢献したいと思う自治体への寄付金ですと。この目的をやっぱりきちんと理解してもらう。で、上間さんさっきおっしゃってたように、で、その自分が寄付したお金がどう使われて、こういう風に発展しましたよと。いう、やっぱり、結果をちゃんと知らせてもらう仕組みっていうのは絶対必要だと思いますね。
う
ん、
そうですね。
そうしないと単に俺の品食べて終わるだけになるんで。
うん。
うん。
そうですね。
これって、クラウドファンディングみたいな仕組みではよく、ね、僕も何回かクラウドファンディングでお金出資したことあるんですけど、ちゃんとこういうふうに、例えばリンゴ畑を作るのに、耕すのにお金が必要ですって言ったら、ちゃんと、こう、その年にこういうだけの畑を耕すことができて、こういうだけの売り上げになりまして、ありがとうございますっていう報告書来るんですよ。
まあ、進捗はね、
はい、
必要ですよね、やっぱりね、
はい。そういうのをやっぱり出してくれると、やっぱ目的もちゃんと理解してもらいやすいし、単にそのお礼の品だけではなくて、まあ、もう少しきちんと税金を回し方っていうのも僕ら一般の人が意識できる仕組みになるのかなというふうに、思います。まあ、ちなみにですね、ふるさと納税で税収がかなり減っている自治体っていうふうに STE さん書いて、くださってますけれども、
うん、
これの代表例がですね、静岡県の富士市という、私の住んでいる近くのところでですね、これふるさと納税で始めたら本来入ってくる税収よりもですね、300万円以上税収が減ったと。
あら。
はい。で、今、寄付とかと差し引いても200万円赤字になってるという、うん、まあそういう結果もあってですね。まあなかなかやっぱりその地域間格差というのも、私たちの身近なところにあるんだなというふうに、まあ感じました。はい。ということで、まあ今回、もっとちょっと話し足りないところもあるんですが、ふるさと納税の、まあ光と影。デメリット、メリットというのと、STE さんの疑問に対してですね、まあ我々はこう考えていますというところを少し今話した形になりました。まあ若干発散気味ではありましたけれども、まあ、今回は考え方を、まあ、みんなで話すと、共有するというところで、私たちだけでなくてリスナーの皆さんがどう考えたかということとか、まあ、お便りくださった STE さんが、この回を聞いてどう、思ったかっていうことも、なんか、メッセージと、もしツイッターなどでもいいのでですね、メッセージと、一言、二言いただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、長くなりましたが、以上で、井戸端カウスを終わりにしたいと思います。
はい。ありがとうございました。 はい、ということで、簡単に振り返っていきますけれども、まず前半のかけらじタイムズホネストさんからは、ジャパネット高田がですね、ネット通販の商品を、絞りますと、まあ、8500から600でしたっけ
?8500 から600ですね。
600と、はい。はい。ということで、かなり絞ってますよと。ただ、それを絞っただけではなくて、ちゃんと一つ一つの商品ピックアップして、まあ、動画とかも載せてね、より一つ一つの商品に、スポットでね、注目が浴びるように、ちゃんとした施策としてやってるということなんで、まあ、その縮小ということではなくて、まあ、発展の方だというようなお話でしたと。
うん。
はい。で、僕の思うところとしては、ちょっとその時話せなかったんですけど、最近その、YouTube を使って商品をレビューしてる人がね、多くいるんで、まあまあ、ジャパネットに限らずですけど、まあ、Amazon とかね、まあ、楽天とかいろいろあると思うんですが、その、まあ、いろいろタイアップというか、まあ、その有名な、YouTuber の方々とか、ニコニコ動画の方々でもいいと思うんですけども、まあ、タイアップとかして、その本家のサイトの方にその紹介動画を載せる。まあ、一部やってるところもあるかもしれないんですけれども、まあそういうレビューみたいなものをしていって、まあネットでね、もっとその、実際現物を手に取らないまでも、ある程度の使い心地とかがわかるような、まあ感じになってくるのかなと。まあそれはね、ジャパネット高田が一番最初に実演してるわけなんですけども、
うん、
高田さん自らがね。
そうね。
はい。で、まあ何より、この人のそのプレゼン力は、まあ僕が思う限りでは、まあなんかこの人なんか本当にその商品買って家に置いてそうだなっていうのがちょっと、うん、あってですね。
そうね。う
ん、はい。なんか商売的な顔してないというか、
うん、
なんか単純にいいものだから、おすすめしたいというような気持ちが伝わってくるっていうのがあって。
なんか近所のおじちゃん感はすごいよね。
うん、なんか、うん、そうです
ね。いや、これすごいんすわ、みたいな。
裏ではね、その、ちゃんとしたノルマとか、これくらいの売り上げが必要ですっていうのを、その、後ろにはね、すごく持った上で、社長をやられてたと思うので、うん、大変なかなか、努力をされて、ここまでのものになってると思いますけれども、その努力をね、テレビを見てる人からは、そういうのじゃなくて、ただ単純に楽しんで商品を進めてるっていう姿。まあ、これこそね、うん、もうちょっとなんかリーダーとしてあるべき姿なんじゃないかっていう。
リーダー論になってきましたね、
これ。リーダー論で言うとね、最近リーダーの本とかよく読んでるんですけれども。まあね、一概に言えないですよ。
うん、
この方の、例えば、ね、何かこうネガティブな面も絶対ゼロじゃないと思いますけれども、まあ思いましたと。
うん、
はい。なんでまあ、通販とかね、Amazon とかいろいろ使って、遠方でね、なかなか買えないものとかも、手に入る世の中ですけれども。まあそういった意味では、ふるさと納税っていうね、後半の話ともちょっとリンクしてくるのかなというふうに思いましたね。
うん。
はい。で、そのふるさと納税の話は、糸端カオス後半で、グリーンティーさん。あとはまあ我々3人もね、だいぶ熱く語る回になってよかったと思います。うん、久々のね、ST さんからのテーマリクエストということで、テーマリクエストを読んだ回っていうのはなかなか久々だったんですけれども、まあこれもなかなかふるさと納税って何なのっていう人がもし聞いたら、まあある程度ふるさと納税の意味が分かってくるっていうのもあると思いますし、うん、さらにはまあ現状抱えている課題っていったものをちょっと赤裸々にしてみたところで、まあおそらく、ふるさと納税に対して今どうなってるのかっていうのを知らない。うん、あるいは、言葉のイメージ的には、まあね、地方が良くなるんだよね。やってる人って結構そういうのも考えていいよねとかっていう風にして、実際何もしてないっていうことも多くて。うん、で、正直僕もまだ、ふるさと納税したことないんですが、うん、身の回りにはね、ちょっといるんですよ。
うん。
で、なんか、
はい。なんかこの日本酒最近飲んでてさ、って、たくさんもらったんだよねとか、って言って話を聞くとどうやらふるさと納税でもらったらしいと。
うん。
へえ、そんなのあるんだと。いうようなことがね、まあ昔もあったようにですね。結構周りはやってる方多いので、まあこれを機会にね、そのやるっていうよりかはまあ知るっていうところをスタートとして、その上でもし皆さんも、まあこういうところに納税してみたいなと思ったら、納税というかね、 まあ、援助してみたいなっていう気持ちがあったら、うん、そういうことを始めてみるといいかもしれないですね。
まあ、これ、例えばですね、東日本大震災の時に東北の自治体にふるさと納税という形で支援をするっていう、そういうやり方をした人もいっぱいいたそうですし、今であったら熊本ですかね、はい、ね、自治体に直接寄付できるっていうことがあるので、まあそういった使い方、支援っていう使い方で震災復興のお金に使ってくださいっていうふうな、目的でやるっていうのも一つの、やり方だと思いますので、
うん、
はい。まあそういったことも考えてみてはいかがかなというふうに思います。
そうですね。はい、で、まあ TPP とかもいよいよ動き出すじゃないですか。うん、
はい、
まあ、次期大統領がね、今、誰、どっちになるのか分かんないって、まだ何とも言えないんですけども、まあ、それによっては TPP がもうより動き出してですね、まあ、そうすると、日本の、まあ、農家とかにも少なからず影響が出てくるっていった時に、うん、国内のそういう施策ですね、ふるさと納税もその一つと思いますけれども、まあ、今一度そのあり方だったりとか、仕組みがちゃんとうまく回っているのかを精査して、ちゃんとそれを行うっていうことができる、まあね、議員なり、党がどこなのかっていったものを考えながらね、選挙に行ったらいいと思いますよ。
選挙の話
なんです。
はい。まあ、
関係ない、
配信
関係ないけど、7月、そう、7月31日、我々今収録してますけれども、都知事選なんでね、まあ、この後、うん、はい、この後僕行こうかなと思ってますが。
行ってらっしゃいませ。
はい、まあそんな感じで、話題はされましたが、井戸端カオスはこの辺、ふるさと納税の話をしていただきましたと。はい。まあということでエンディングにそろそろ入っていきたいと思うんですけれども、
うん、
まあね、今回もツイッターで似顔絵を描いていただくといったとっても素晴らしいことをしていただいたんですけれども、はい、もちろんツイッターでも、そういった形でリプライいただく、あるいはダイレクトメッセージをいただくという方法もありがたいですと。
うん、
で、それ以外については、まあ番組に対するお便りとしては、お便りフォーム、先ほども言ったツイッター、あと E メールですね。まあこの大体3通り、から選んでお送りください。はい。で、E メールはかけらじ@gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。ね、ちょっと音楽が流れるのが後だったので、若干時間が待っております。まあちょっとね、この後も外に出るたびには。ちょっとポケモン GO をね、起動して、うん、また3人新調。
ちょうど今のタイミングで新しいバージョン出てるっぽいです
。あ、そうなんだ。
お、じゃあ、アップデートして早速続きをやっていきましょう。ということで、お送りしましたのは、私、馬場と、
おねさと、
グリーンティーでした。
それでは皆さんごきげんよう。さよなら。
さよなら。
さよなら。